政府がですね、まあ、自分たちに都合のいい結果だけを発表するというのを、まあ戦前の大本営発表って言ったわけですね。まあ、大本営発表も多少の問題ありましたけどね、まあ、戦争中ですからもちろん敵方も、日本の放送を聞いておりますからね、まあ、そういう意味で前線で戦って命を懸けて戦っている兵士のことを考えればですね、まあ、若干日本に有利なように放送せざるを得ないというところあるんですよね。それは日本人で日本国土で戦争に参加してなかった人はですねできるだけ正確に情報欲しいという気持ちはあるんですが、やはり日本その当時の日本国の発表っていうのは連合国がみんな傍受してるわけですからそこで本当のことをですね、まあ、言うわけにはいかないわけですね。まあ、ミッドウェー海戦なんかで空母が日本の空母が撃沈されたけどもそれを正確に報道しなかったというふうによく朝日新聞とか左翼の人たちは言ってましたけども、それを報道したらですね結局日本の、艦隊のですね、海軍の状態を敵に正確に知らせることになりますからね。だからそれがどうかっていうことはやっぱりあって、まあ、しかし大本営発表はいけないんだと、まあ、いうことをもう終始この70年言ってきましたよね。ところが最近ものすごく言論統制が強くてですね、最近全く個人っていうか小さな団体の素人がやってるブログとかいろんなところでですね、まあ、しょっちゅう言われるのは武田先生こと和は入れないでくださいと、ことはっていうのはもちろん新型コロナとワクチンのことなんですけども、その私的な会話、日本国民同士の私的な会話の中でもですね、コロナとかワクチンっていうそのフルネームを言ったらもうその時点で危ないとだからこっとはというふうにその人たちはもう言ってるんですね。っていうのはそのこれほど言論統制が厳しくて、制限が激しいとですね、もう憲法を守るどころじゃないんですよ日本国憲法を守るなんていうそういう話じゃないんですよ。検閲されますからっていうんですね。でちょっと検閲という言葉もですね、最近はもういくらでも使うようになりました。今からそうですね10年ぐらい前ではですね、まあ原子力発電所の事故の時でも検閲すなほとんどなかったんですね、まあ、自由に私なんか発言できたんです。でまあ私はきちっと原子力の法律通りに発言してましたから、まあ、それで福島から逃げたり被爆を減らしたりすることができた人がいっぱいおられるんですよね。そういう意味でその政府の言う通り、あの当時政府はですね、官房長官が今の立憲民主党の党首かなんかになっておられる人で、まあ、ひどいなと思いますが、直ちに健康に影響はありません。もちろん被爆というのはですね直ちに健康に影響はないけれども、まあ、交通事故並みの被害を出さないようにいろいろ法律で決まってたわけですから法律を国民に託されて法律を守る役目をしている国会議員、特に政府の官房長官がなんかですね直ちに健康に影響ありませんと、いやこれはねパニックを防ぐったって日本国民はパニックがないことで有名なんですよ。むしろ政府がパニックになってたんじゃないですかね。それからもう一つやっぱりね、今度のことでものすごく僕はね正体見たり枯れ尾花じゃないですけどね、 NHK ですよ。 NHK は国民から受信料を取って一応政府とは独立して国民のための電波を流すはずだったわけですよ。そういうふうに言っております今でも。だけどもそれはね国会で一応予算なんかは審議されますよ。だからそれは予算が審議されるんであって、中身を審議するっていうのはねこれは憲法に違反しますから、だからそれはできないんですね。しかしこの NHK の電波はですね、国民がことはについて発言ができなくなってきたってことに対して全くニュースでも論評でも触れませんね。それから具体的に言論界のやっぱり NHK ってのは日本の体制の下ではですよ、僕は昔から NHK なくした方がいいって言ってるのはこうなるんじゃないかと思ったんですよ。つまり NHK ってのはね平時には役に立ちますよ。だけど本当に戦時とかこういう子とか和が流行って いろいろ国民の中に議論が湧いた時に、そういう時に政府側につくんじゃないかなと思ってたわけですね。もともと民主主義における報道っていうのはですね、反政府のスタンスを若干取らなきゃいけないんですよ。いや、つまりね、反政府のスタンスっていうのはまだ非常に今曲がってるんですね。例えば安倍さんが憲法を改正しようとする、これは政治活動としては正しいんですよ。だから憲法を改正するべきであるかべきでないかという議論を起こすのが報道機関のはずなのに、それをやるとどうも負けると、いや、その要するに反政府側が負けるということで、盛りかけ騒動とか桜事件とかっていうのを起こして、朝日新聞あたりがもう毎日のように一面で放送する、まあ、それにつられて NHK なんかも放送するということで、結局国民はですね、憲法改正を70年戦後70年経って憲法改正を議論しようと、まだ投票行われてないと、議論しようという時に全く3年も4年も議論できずにですね、つまり国民が憲法を変えようかどうかと、変えるかどうかわかんないですよ、変えようかどうかと、自衛隊の存在を明記しようかどうか、その他のところに手を加えようかどうか検討しようという時に、その検討を阻害したのが実は報道機関だ。じゃあなんで報道機関は憲法を国民が議論するのを妨げたかっていうと、自分たちが憲法を改正したくない、もしくは、憲法改正反対という自分たちの考えですね。国民の総意はもう 問いたくないと。国民の総意を聞くとですね、それはやっぱりもしかして憲法改正になるかもしれない、国民の希望通りに日本をするってとんでもないことだと、日本は報道機関の通りになってはいけないと、まあ、そういうふうな態度に出たわけですね。まあ、だから最近も朝日新聞の販売率がものすごく少なくなって赤字を出しておられるようですけども、それはね、ある意味じゃ当たり前のことですよね。だって朝日新聞はもしもこのみんながそう今もそう思ってるんですけど、それに対して反対ならですね、やっぱり我々は盛りかけ騒動とか、それから、桜の何ですかね、新春桜を見る会のことを大げさに大きく扱ったのは、あれがどういう意味で大切なことだったか、憲法改正の議論をするよりか大切なことだったかということをやっぱり言わなきゃいけませんね。まあやっぱりそのマスコミはですね、社会をリードするんじゃないんですよ。マスコミの人がまさかね、こんな初歩的なことを知らないとは思えないんですが、マスコミがやや反政府的だ、政府的であった方がいいっていうのは何を言ってるかっつったら、やっぱり政府はある程度権力を持って、それから発信力もあるので、それに対して民間が対抗するためにはマスコミが若干反政府的な批判的スタンスになきゃいけないということを言ってるんであって、マスコミが国民をリードするというのはいけないんですよね。マスコミは国民をリードするんじゃなくて、マスコミは、国民に、まあ、正確なデータを提供する。正確なデータはとかく政府寄りになるので、したがって反政府的なスタンスを取るのがよろしいという意味なんです。それは僕がここでね、マスコミの人に解説する必要ないと思うんですけど、今のマスコミの人はやっぱりね、もう本当に傲慢になっちゃってるんですね。俺たちが天下で、まあ、傲慢であるとともに不安におののいてるっていうかですね、2つのことが同時に進んでるわけですね。したがってどうしても、こういうことになるわけですね。まあ、それで今度のコロナのように、これは本当はですね、コロナっていうのは政治的なことじゃないんですよ。国民のただ健康を守る医学的なことなんですね。しかしやはりこれ新しいウイルスですし、それからウイルスというものをどう防御するかっていう感染の問題についてもまだまだ議論はしなきゃなんないんです。で、議論はすればするほど正確になっていくんですね。ですからことはという言葉しか言えない。一般の人はですよ、一般の国民が普通の家庭で議論するときに、家庭でっていうか、まあ私的ですね、私的に議論するとき、言葉を入れないでください。これはもうあまりに 社会が、なんていうかな、この異常になってしまった。私はね、コロナの怖さとかワクチンの危険性なんかよりかはるかにですね、ことわは言わないでくださいというようになった日本社会の方が傷が深いと思うんですよね。明らかに傷が深いんですよ。ですからやっぱりこの際ね、やっぱり僕は良心的な日本人っていうのはいるんじゃないかと思うんですよ。まだ良心的な日本人で、今まで言論の自由が大切だって言ってきた人、日本っていうのがみんな誇りがあってやっていけると、そういう中でやっていけるというふうに日本の愛国心があり、その心を持ってる人たちがですね、やっぱり共に立ち上がってほしいんですよ。今共に、もうどうも武田さんどうも憎らしい、あいつのブログがどんどん蹴られてるのがなかなかいいというような、そういうこの小さいことじゃなくて、もっとやっぱり日本人の大人として、日本の将来を考え、日本の子どもたちのことを考えて、やはり日本は言論の自由は大切なんだと、これは代表の発表とかそうなっちゃいけないんだと、 NHK の人もですね、我々は受信料もらってんだから、自分たち NHK だけの言論の自由を守るんじゃなくて、国民の言論の自由を守る責任があると思ってもらいたいと私は思いますね。